伝道者の書、5章8節から6章12節、翻訳。もし、貧しい者が虐げられ、裁きと正義が奪い取られているのを、ある地域に見たとしても、そのことに驚いてはならない。それは、より身分の高い者が、その身分の高い者を見張っており、また彼らより、さらに身分の高い者たちもいるのだから。何よりも血に液となるのは、耕されるべき土地のための王である。金銭を愛する者は、金銭に満足することがない。豊かさを愛する者もその収益に、これもまた虚しい、財産が増えると、それを消費する人も増える。持ち主はそれを目で見る以外、何の得もない。働く者の眠りは、少し食べても多く食べても、心地いい。しかし、富む者は満腹しても、眠りを妨げられる。痛ましい悪が日の下にあるのを私は見た。蓄えられた富が、その所有者に害をもたらす。その富は不幸な仕事によって失われ、息子が生まれても、その手に何もない。人は、母の胎から出てきたように、裸で来て、裸で去っていく。自分の労苦の実を、何一つ、手に携えていくことはできない。そしてこれも痛ましい悪だ。来た時と全く同じように去っていく。風のために労苦して、それが何の益になろうか。しかも、一生の間、闇の中で食べる。苛立ち、病、怒りは尽きない。それゆえ私は見た。良いこと、美しいこととは、神が与えた短い命の日々を、食べたり飲んだり、日の下で労するその労苦の中に幸せを見出すこと。それが人の受ける分だから。さらに、人がすべて、神から富と財宝が与えられ、それを享受し、受ける分を受け、労苦の中で楽しむことができるように許されているとき、それこそが神の賜物。その人は、自分の命の日々のことをあまり思い返すこともない。それは神が、その心を喜びで満たされるから。私は日の下に悪があるのを見た。それは人の上に重くのしかかっている。神が富と財宝と誉れを与え、心の望むものに何一つ欠けたものがない人がいる。しかし、神は彼にそれを享受できるように許されなかったので、よそ者がそれを享受した。これもまた虚しく、痛ましい悪だ。もし、人が100人の子供を持ち、多くの年月を生きたとしても、その年がどれほど多くなっても、その幸せに満足することもなく、葬られることもなかったなら、死産の子の方が彼より幸せだと言おう。その子は、虚しく生まれて、闇の中に去り、その名は闇の中に隠されている。日を見ることもなく、何も知らないが、その子の方が彼よりも安らかである。彼が千年の倍も生きても、幸せを見ることがないなら、すべてのものは一つのところに行くのではないか？人のすべての労苦は、その口のためにある。しかし、その心は、決して満ち足りることがない。知恵ある者が、愚か者に、何が勝っているというのだろうか。貧しい者が、人々の前での振る舞い方を知っていることが、何になろうか。目で見ることは、心がさまようよりは良い。これもまた虚しく、風を追うようなものだ。存在するものはすべて、すでに名が付けられ、人がどうなるかも知られている。自分より力ある方と争うことはできない。多く語れば、それだけ虚しさが増す。それが人に何の益となろう。虚しく短い命の日々を影のように過ごす人間にとって、何が幸せなのかを、誰が知っているだろう。その一生の後で、日の下で何が起こるかを、誰が人に告げられるのだろう。今から33年前、私は1年近い、米国、オレゴン州での留学中に、イエスを救い主として信じるようになりましたが、帰国直前、米国横断の一人旅をし、ニューヨークを訪れました。そこで2つの大きな思い出があります。たまたま、マディソンスクエアガーデンでローリングストーンズのコンサートがあり、それを見ることができました。なんともワイルドというか、下品な演出もありましたが、魂の奥底を揺り動かすような演奏でした。ただ、その後、一人で地下鉄に乗りながら、とても怖い思いをしました。その翌日の日曜日の朝、ウォールストリートに近い、古い聖公会の礼拝に出席しました。 礼拝の最初から最後まで、伝統的な礼拝式の音楽と聖書の言葉を一人で静かに味わうことができました。イエスの愛が個人的に迫ってくる、何とも言えない感動を味わい、涙が止まらないほどでした。ところで、ローリングストーンズのサティスファクションを、VH1 という米国のメディア機関は今年、過去100曲のロックンロール中のナンバーワンにリストしています。I can't get no satisfaction, I try and I try, but I can't get no, これじゃ何の満足も得られやしない、と繰り返される1965年に生まれた曲が、今も多くの人の共感を得ています。そこでは、この世のコマーシャルが提供するものの虚しさが訴えられています。私たちはこの世界のどこに心の満足、サティスファクションを味わうことができるでしょう。彼らのコンサートは、高価である上に危険も伴うことがあり、その興奮も一時的です。しかし、心の満足をイエス・キリストとの交わりに求めることは、お金もかからず安全で、しかも、今、ここで体験できることです。しかも、その交わりは、霊的な訓練によってますます深めることもできます。そして、その結果は、今、ここでの日常生活や仕事を、イエスの視点から見ることができるようにと、変えられることなのです。1、貧しい者が虐げられ、ているのを、見たとしても、そのことに驚いてはならない。もし、貧しい者が虐げられ、裁きと正義が奪い取られているのを、ある地域に見たとしても、そのことに驚いてはならない、5-8 とは、社会の不正を、冷静な目で見ることの勧めだと思われます。日本で水戸黄門の物語が今でも流行るのは、悪代官のような、私腹を肥やす権力者が常にいることの証でもありましょう。ただし、それは、より身分の高い者が、その身分の高い者を見張っており、また彼らより、さらに身分の高い者たちもいるのだから、5-8という、地域に密着した権力を監視する、上の権力があって初めて国としての統一型持たれるという、システム全体の中で考えるべき課題です。国全体が腐敗していたとしても、強盗や殺人を放置する国は存続できなくなります。ですから国の秩序の要として、何よりも地に益となるのは、耕されるべき土地のための王である、5-9と記されます。当時は王政が現実的でした。現在は三権分立による法の支配です。権力機構の安定がなければ、農民は安心して土地を耕すことはできません。ルターは、本当に、悪い暴君は、悪い戦争よりは、なお忍びやすい。
Stand des Soldaten、Luther Taschenaufgabe 5、Evangelischer Verlag。
1982年、166ページと言っていますが、独裁国家を打倒して、無政府状態を作り出すことは、より大きな害悪をもたらします。実際、世界中の飢餓のほとんどは、天候の問題ではなく、政治が不安定であることから生まれているのではないでしょうか。使徒パウロは、人は、上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて、神によって建てられたものです。従って、権威に逆らっている人は、神の定めに背いているのです、ローマ13-1と語っていますが、これが記されたのは、暴君、ネロの時代だったと思われます。神によって建てられた権力者なら、良い政治を行うはずだと誤解するかもしれませんが、人はすべて罪人であり、理想的な王でさえ、とんでもない過ちを犯すというのは、ダビデの例を見ても明らかです。しばしば、歴史は、悪い王を敗走として、より悪い暴君を招くことになった、ということの繰り返しです。政治は、様々な利害を調整するシステムであり、微妙なバランスの上に成り立っています。ただし、それを治めているのは、天地万物の創造主ご自身です。自分の価値観を絶対化して、システムを機能不全に陥れてしまっては、かえって、より大きな悪を招くことになります。私たちに何よりも求められていることは、自分に与えられた責任を人の目ではなく、神の目を意識して誠実に行うことです。ただし、現在の民主主義システムにおいては、政治に関わることも、神からの証明であることも忘れてはなりません。この世の不条理は、神のご支配が存在しないことの印ではありません。 それは、旧約のイスラエル王国の歴史を読めば、すぐにわかることです。神は、全世界の王として、今ここで生きて働いておられます。それこそ聖書の核心で、それを前提として、そのことに驚いてはならない、と命じられているのです。2、人は、母の胎から出てきたように、裸で来て、裸で去っていく。金銭を愛する者は、金銭に満足することがない。豊かさを愛する者もその収益に、これもまた虚しい、5-10とは、多くの人の葛藤の原因を指摘した名言です。聖書は、お金や富を決して軽蔑はしていません。それどころか、神から祝福されることは、財産が増えることとして描かれます。ただし、お金は大切だからこそ、偶像になってしまう危険があります。確かにお金さえあれば、日頃の憧れの多くを実行に移すことができますが、何かの事業に着手した途端、夢はどんどん膨らみます。しかも、お金の威力を体験すればするほど、お金が足りないように思えてきます。しかし、I can't get no satisfaction、それじゃ全く満足を得られないと言わざるを得ません。財産が増えると、それを消費する人も増える。持ち主はそれを目で見る以外、何の得もない、5-11とありますが、財産が増えると、それに応じて、それに群がってくる人も多くなります。所有者はその様子を見て、一時的な優越感に浸ることもできますが、目の前には常に、自分より勝った人がいます。最高の地位に立ったとしても、いつ追い落とされるかわかりません。そこにはいつも不安が同居せざるを得ず、魂の平安がありません。それをもとに、働く者の眠りは、少し食べても多く食べても、心地いい。しかし、富む者は満腹しても、眠りを妨げられる、5-12と記されます。人は労働で体を動かすことによって、満腹感がなくても安眠できます。しかし、富む者は、日々の労働を人に任せた結果、体を動かさないため、満腹しても、眠りが浅くなります。その上で著者は、痛ましい悪が日の下にあるのを私は見た。蓄えられた富が、その所有者に害をもたらす。その富は不幸な仕事によって失われ、息子が生まれても、その手に何もない、5-13、14と記しますが、昔から、何かの事業や、投資の失敗によって破産する人が後を絶ちません。最初からお金がなければ大きなリスクを犯しようもないのですが、蓄えられた富自体が投資先を求めるように所有者を動かし、破産するのです。すると、せっかく息子が生まれてもその子に何も残せないどころか、時には絶望感ばかりを受け継がせることになります。そればかりか、たとえ事業の失敗がないとしても、人は、母の胎から出てきたように、裸で来て、裸で去っていく。自分の労苦の実を、何一つ、手に携えていくことはできない、5-15、ということが、すべての人に共通しておきます。私たちは全く無力なものとして、裸で母の胎から出てきます。その後、いろんな能力や、知識や、富を身につけ、多くの友や家族を手にします。しかし、死ぬときは、それらを何も携えていくことはできません。どんなに派手な葬儀をしても、人々の前に一人裸を晒しながら、この世で何の働きもしなかった人と同じ姿で葬られるだけです。その現実を直視するとき、そしてこれも痛ましい悪だ。来たときと全く同じように去っていく。風のために労苦して、それが何の益になろうか、5-16と言わざるを得ません。死ぬ時の姿が、何の働きもない赤ちゃんと同じであるなら、人の一生の苦労は何のためなのでしょう。そればかりか、しかも、一生の間、闇の中で食べる。苛立ち、病、怒りは尽きない、5-17とあるように、人の一生は、苦しみに満ちています。これは、エデンの園から追い出されたすべての人に共通します。神は、ご自身に背いたアダムに向かって、土地はあなたのために呪われてしまった。あなたは、一生苦しんで職を得なければならない。あなたは、顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る、創世記3-17、19と言われましたが、 それ以来、私たちの仕事には苦しみがつきものになってしまいました。気楽に仕事をして収益を上げるということは無理だというのです。それはまるで闇の中で食べるような生活とも言えます。多くの人はもっと違った仕事に就いたら、もっと違った家庭だったら、などと思いますが、私たちがこの世で生きる限り、苛立ち、病、怒りは尽きないという現実から自由になることはできません。3、それは神が、その心を喜びで満たされるから。そして、それゆえ私は見た5の18という悟りが、良いこと、美しいこととは、神が与えた短い命の日々を、食べたり飲んだり、日の下で労するその労苦の中に幸せを見出すこと。それが人の受ける分だから、と記されます。それは、労苦の中に幸せを見出すこと、それこそが人生にとっての、良いこと、美しいこと、であるという真理でした。3の13、参照。そして、それを言い換えるようにして、さらに、人がすべて、神から富と財宝が与えられ、それを享受し、受ける分を受け、労苦の中で楽しむことができるように許されているとき、それこそが神の賜物、5の19、と述べられます。ここで興味深いのは、神の賜物とは、富と財産である以前に、幸せを自分のものとして味わうことができるという機会が与えられていることであるというのです。よく言われるように、幸せは、持つものではなく、感じるものです。パウロは、イエスを救い主と信じた人に向かって、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。第2コリント5の17と言いましたが、クリスチャンになったからといって、急に頭の回転が良くなったり、気質や性格が変わるわけではありません。神経質な人は神経質なまま、浮き沈みのある人は同じような浮き沈みがあり、内向的な人は内向的なままでしょう。しかし、キリストにあるものは、それを全く違った視点から見ることができます。例えば、私は、僕は偉いと自分を誇る一方で、僕はなんてダメなんだろうと自己嫌悪に陥るということがありました。しかし、徐々に、自分自身を、欠点を含めた全体として見るように示され、神によってユニークに創造されたものと見ることができるようになってきました。すると、世界が変わって見え始めました。その人は、自分の命の日々のことをあまり思い返すこともない。それは神が、その心を喜びで満たされるから、5の20とありますが、これこそが、信仰の喜びです。17世紀に、ブラザー・ローレンスという貧しい修道士の書き残したものが、多くの人の慰めになっています。彼は中年になって、黙想を大切にするカルメル修道会に入り、一番苦手な台所の仕事を与えられましたが、そこで全てを神への愛のために行うことを学び、皿洗いの時間も祈りの時間も、同じように神との交わりを喜ぶ機会とされるようになった、とのことです。彼は、次のように書いています。私はこの世に神と、私以外の誰もいないかのように生き始めました。すると、時に自分を、神の裁きの前に立つ哀れな罪人のように感じました。しかし、やがて、自分の心で神を、私の父、私の神、と見ることができました。私はできる限り、私の心を神の聖なる臨在に向け、心がさまよっても、いつもそこに戻るようにしました、と記しています。The Practice of the Presence of God by Brother Lawrence of the Resurrection、ジョン・ジェイ・デラニー役、ダブルデー、1977年、87ページ。これは、教会の伝統に流れている黙想の生活の核心でもあります。キリスト教会がこの世でも力を持つようになるにつれ、信仰の堕落も見られるようになりましたが、そのような中で、あえて荒野に逃れて神との交わりを大切にする修道生活が生まれましたが、その指導者の一人のアロニオスという人は、人は、心の内で、この世には私一人と神だけがいる、と言わなければ、安らぎを得ることはできないだろう、と語ったと言われます。水垣渡る、初期キリスト教とその霊性。日本キリスト改革派教会、西部中海文書委員会、2008年、114ページ。私たちは、仕事も、 家庭も、教会も、友人関係も、目の前の不条理や苦難をも、神によって与えられたものと見ることができるのです。すると、問題が満ち満ちていると思われる現実の中に、愛に満ちた神の臨在を発見し、希望を持つことができます。4、死産の子の方が彼より幸せだ。私は日の下に悪があるのを見た。それは人の上に重くのしかかっている。神が富と財宝と誉れを与え、心の望むものに何一つ欠けたものがない人がいる。しかし、神は彼にそれを享受できるように許されなかったので、よそ者がそれを享受した。これもまた虚しく、痛ましい悪だ、6-12とありますが、これは5章19節との対比で記されているものです。多くの人は、富と財宝と誉れ、自体の中に、幸せ、や、心の満足、が得られると誤解しますが、そこでも人は、I can't get no satisfaction、それじゃ全く満足を得られない、ということが起こり得る、というのです。それは、イエスの愚かな金持ちの例えにもあった通り、富を手にした途端、命が尽きて、それが他人のものになるという苦しみがあり得るということですが、そればかりか、望むものを全部手に入れると、人はしばしば途方もない倦怠感を味わうという魂の現実もあります。それは19世紀初めのドイツの哲学者、ショーペンハウアーが、すべての欲望の根底は、不足、欠乏、そして苦痛である。欲望の対象がなくなってしまうと、今度は恐るべき空虚さと退屈に襲われる。このように性は、まるで振り子のように、苦痛と退屈の間を行き来するのだ。存在と苦悩、白水社、1995年、金森聖夜訳、39ページ、と言っている通りでもあります。すなわち、それこそが神の賜物、と言われるものは、富でも財宝でも誉れでもなく、それを享受し、楽しむことができるように許されることの中にあるのです。実際、この世の基準からすると非常に貧しいと思われる生活の中でも、驚くべき満足を味わうことができます。私たちは、満ち足りる心を伴う経験、第一テモテ6-6をこそ、常に求めるべきでしょう。そのことが引き続き、もし、人が100人の子供を持ち、多くの年月を生きたとしても、その年がどれほど多くなっても、その幸せに満足することもなく、葬られることもなかったなら、死産の子の方が彼より幸せだと言おう、6-3と記されます。多くの子供を持ち、長寿を全うできるというのは、当時は祝福に満ちた人生の代名詞のようなものでしたが、それでも死産の子よりも不幸であり得るというのです。そして、その子は、虚しく生まれて、闇の中に去り、その名は闇の中に隠されている。日を見ることもなく、何も知らないが、その子の方が彼よりも安らかである、6-4、5と記されます。これは、例えば、森のような庭を持つ豪邸に住み、宴会場のようなところで豪華な食事を大家族でしながら、誰とも心が通じていないばかりか、死んでも葬儀をしてもらえないほどにみんなから嫌われているということもあり得るのです。富と権力を持ちながら、誰からも愛されなければ、彼が千年の倍も生きても、幸せを見ることがないなら、すべてのものは一つのところに行くのではないか、6-6、という虚しさに圧倒されます。これは、すべては一つのところに行く。すべては塵からなった。すべては塵に帰る、3-20、という言葉を思い起こさせる表現です。つまり、私たちは、幸せを見るために生かされているはずなのに、それが体験できないとしたら、生まれてこない方が良かった、ということになるのです。後にイエスは、イスカリオテのユダがご自分のことを裏切る覚悟を決めたのを知って、人の子を裏切るような人間は災いです。そういう人は生まれなかった方が良かったのです、マタイ26-24、と言われました。ユダはイエスを目の前にしながら、自分の願望に縛られていたため、イエスにすべての幸いがあることに気づくことができませんでした。幸せは、今、目の前にあるものです。それを見られない人は生きている甲斐がないというのです。5、虚しく短い命の日々を影のように過ごす人間にとって、何が幸せなのか。人のすべての労苦は、その口のためにある。 しかし、その心は、決して満ち足りることがない、6-7 とは、神がアダムに、あなたは、一生苦しんで職を得なければならない、と言われた言葉を思い起こさせるものです。そして、知恵ある者が、愚か者に、何が勝っているというのだろうか、6-8 というのも、すべては塵に帰る、という現実を前にしてのことです。また、貧しい者が、人々の前での振る舞い方を知っていることが、何になろうか、とは、例えば、豪華な祝宴に招かれるあてもないのに、テーブルマナーを習っても虚しいだけ、というような意味かと思われます。つまり、知恵ある者がその知恵を自分の人生に生かすことができないなら、すべてが虚しいということなのです。目で見ることは、心がさまようよりは良い、6-9 とは、私たちの心が過剰な不安に駆られたり、不可能な幻想に憧れたりすることを思いながら、それよりは目で見ることに心が向かっている方が良いという現実を指します。しかし、これもまた虚しく、風を覆うようなものだと言われるのは、それでも私たちの心が目で見ることの範囲にとどまっているなら、目に見えない祝福を体験することもできなくなるからです。存在するものはすべて、すでに名が付けられ、人がどうなるかも知られている、6-10とありますが、名を付けるとは、それに対する支配権を表すことですから、これは神がすべてのことを支配し、知っておられるということを意味します。そして、自分より力ある方と争うことはできない。多く語れば、それだけ虚しさが増す。それが人に何の益となろう、6-10、11とは、自分の出世や、今の周りの環境に対する不平不満を神に訴えることの虚しさを指すのだと思われます。私たちは、変えようもないことを変えようとして、もがき苦しみますが、それは受け入れるしかないものです。しかも、それがすべて自分を愛しておられる神の御手の中にあるということがわかるとき、受け入れることができるようになります。一方、私たちが目を向けるべきなのは、変えられることを見極めて、そのことに誠実に向かっていくということです。神は、私たちに与えられた能力を生かす機会を残してくださっています。虚しく短い命の日々を影のように過ごす人間にとって、何が幸せなのかを、誰が知っているだろう。その一生の後で、日の下で何が起こるかを、誰が人に告げられるのだろう、6-12というのも、創造主である神を忘れて、今ここでの幸せを味わったり、また、死後の希望のことを語ることができないという真実に私たちの思いを向けさせる言葉です。私たちはある意味で、今、影の国に生かされているということを受け止める必要があります。100年ほど前のイギリスの作家、G.K. チェスタトンは自分が、この世界を、神が備えておられる永遠の喜びの世界から見ることができるようになった感動を、現代の思想家が耳にタコができるほど繰り返しているところでは、私はまさにいるべき場所にいるという話であったが、しかし、その話を鵜呑みにしても、私はやっぱり心が少しも晴れやかにはならないでいた。ところが、今や私は、お前はいるべきでない場所にいるのだと聞かされた。すると私の魂は、春の小鳥のように聞きとして歌い出したのである、正当とは何か、安西哲夫役、チェスタトン著作集第一、1973年、春秋社、140ページ、と記しています。この世界での命を、影、のようなものとして見ることは、遠征的になることではなく、今ここでの生活を、春の小鳥のように聞きとして歌いながら生きることと表裏一体なのです。今年の3月21日、東教会の内装工事を企画してくださった T 兄の胃に、驚くほど大きな癌細胞が発見されました。その日は、イエスが十字架にかかったことを記念する金曜日でしたが、彼は癌の宣告を受けた後、たまたま東教会の熟備礼拝に参加されました。その礼拝の中で、イエス様は私一人を生かすために十字架で苦しんでくださった、という不思議な感動に満たされました。その後の検査で、それは進行性の胃がんで、リンパ節にも転移しているということが分かりました。これまで企業戦士として様々な修羅場をくぐり抜けてきた彼も、もうお任せするしかない、と観念せざるを得ませんでした。でもその途端、やめよ。私こそ神であることを知れ、詩編46-10という御言葉が迫ってきて、 不思議な平安に満たされました。自分の病が神の御手の中にあるということが本当によく分かったというのです。胃の全摘手術の前に抗がん剤治療を受けることになりましたが、なかなかベッドが開かない中で、今は胃のがんを治療する前に心のがんを癒すことだと気づきましたと書いておられます。彼は徹夜も厭わずに仕事に没入し、ご自分の所属する教会でも積極的に奉仕を続けてこられました。彼は何かを達成することに喜びを求めていましたが、今ここでの生活の中に幸いを見出すということが足りなかったと気づかされたのです。そして今の療養期間を仕事をせずに給与がもらえる贅沢を味わう時期と見ることができました。その頃彼は、悩む者には毎日が不吉の日であるが、心に楽しみのある人には毎日が宴会である、箴言15:15との御言葉が示されたと書いてくださいました。そしてそのような平安に包まれていた結果だと思われますが、抗がん剤治療が驚くほどの効果を上げることができました。そしてこの10月から仕事に復帰することができました。彼は今これからはドゥーイングよりもビーイング、達成感よりも存在感を大切にしたい、自分一人で突っ走るのではなく周りの人がどのようにしたら仕事がしやすくなるかを考えるようになったと言っておられます。私たちはこの世界において様々な困難に直面します。しかしそれが全能の神の愛の御手の中にあるということを受け止めるなら、今ここでの生活の中に満足、サティスファクションを見出すことができます。私たちの幸せは環境の変化以前にイエス・キリストとの交わりから生まれます。今から400年前近く前に作られ、300年ほど前に J.S. バッハによって編曲された主よ、人の望みの喜びよという曲が今も驚くほど多くの人に親しまれています。そこには以下のような歌詞がついています。私たちの心の満足がどこから来るかを常に覚えましょう。1. イエスを持つこの私はなんと幸せか。なんと固く彼を抱きしめることでしょう。彼は私の心を生かしてくださる。病の時も悲しみの時にもイエスご自身が私のうちにおられる。命を懸けてこの私を愛された方が。ああ、だから私にイエスを忘れさせないでください。たといこの心が破れることがあっても。2. イエスはどんな時にも私の喜び、この心の慰め、生命の源。イエスはすべての苦しみの中での守り手。彼こそが私に生きる力を与える。彼は私の目の太陽、また楽しみ、この魂の宝、無常の喜び。ああ、だから私に、いつもイエスを、心の目の前から離れさせないでください。